ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。では今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はエペソ人への手紙3章14節から最後21節までです。エペソ人への手紙3章14節から21節新改訳2017でお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父が、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によって、あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光が猶予限りなく、とこしえまでもありますように。アーメン。アーメン。今お読みしました箇所は、今日のテキストであるエペソ人への手紙の中でも特に注目すべき御言葉だとされています。それはそこに非常に豊かで、また霊的な内容が含まれているからであり、ある神学者はこのところを新約聖書の宝石の中の一つと言っています。ではそれは具体的にどのような内容であるのでしょうか。そのことを見ていく前に、確認しておきたいこと、それは、今お読みした中の14節から19節までは、原文を見てみますと一つの長い文章となっているということです。つまり私たちが持っているこの訳された日本語の文章のように、丸、句点、文章の終わりの丸が使われておらず、カンマによって、ずらずらとつながっているのです。そしてそれはその内容を見ると分かりますように、14節から19節はパウロの祈りであって、彼はその祈りの言葉を、一気に発したために途中で途切れずに、長い一つの文章となったのです。ではそのパウロの祈りとはどのようなものなのでしょうか。その祈りを三つに分けてこれから見ていきたいと思います。第一のポイントです。まず14節と15節をもう一度お読みします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。15節の文章は少し分かりづらいですが、ここで家族と訳されている言語の意味は、同じ父から出た一族ということです。この同じエペソ書の2章19節には、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、 生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのですとありますが、ここでパウロは、すでに父のもとに凱旋した生徒たち、まだこの地上において戦いの中にある、奮闘している生徒たち、神の民として選ばれたユダヤ人の生徒たち、信仰によるアブラハムの子孫、神の家族として加えられた異邦人の生徒たち、それらすべての者たちにとっての一人の父なる神を思い浮かべながら、特にエペソの教会の信徒たちのために、その偉大な御父の前に祈っているのです。第一の祈りは16節に書かれています。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。その栄光の豊かさに従ってとはどういう意味でしょうか。これは一つの例えですが、音楽家の父を持つ子供が成長して、やがて同じように音楽家になるということが、しばしばあります。それは生まれつきの才能が遺伝として父から受け継がれるからだと考えられますが、その家には常に音楽が流れていて、その子供が生まれた時からそれを聞いて育ったという、豊かで恵まれた環境が備わっていれば、それもまた音楽家を生み出す、その子供が音楽家になっていく要因となり得ます。それと同じように、キリストにあがなわれた生徒たちは、たとえ異邦人であっても、栄光に満ちた神を御父として持つようになるために、その子供として、霊的な子供として、父の豊かな恵みに存分に預かり、御霊によって必要なものを、また力をいただくことができるのです。そしてその御霊は内なる人に働くとあります。内なる人とは、この血肉としての人間を意味する外なる人と対比される言葉ですが、それは心と魂を持つ霊的な存在としての人間を意味しています。その内なる人に御霊が望むとき、人は内側から変えられていくのです。聖霊に示されて、自分の内にある醜い罪を認め、身代わりとなって十字架にかかってくださったイエス・キリストを、私の主、救い主と告白し、罪許されて神の子供とされるのです。それはまさしく御霊の働きによるのであって、生徒たちはそのように取り扱われ、さらに御霊によって満たされ、支配され、主の似姿へと変えられていくのです。また御霊は私たちの 思いをすべて知っておられます。悲しむ私たちを慰め、落ち込んだ私たちを励まし、支えてくださるのです。力を持ってあなた方を強めてとパウロは祈っていますが、強めるとは単に何にも負けないこの強靭な心を与えるということではなく、そのように弱く乏しく無力な私たちを神が引き上げてくださる、優しく包み覆ってくださる、そのような力なのです。パウロ自身、さまざまな迫害や困難の中で自らの弱さを覚え、もう心が折れそうになったことが何度もありました。しかし彼はこう告白しているのです。コリント人への手紙第2、12章9節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロはエペソの信徒たち、ひいてはすべての生徒たちがそのように神の力によって強められることを願い、そして祈ったのです。第二の祈りは17節の前半に書かれています。第二のポイントに移ります。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。キリストが私たちの内におられるということは、聖書の中のいくつかの聖句の中に書かれています。例えばローマ人への手紙の8章10節には、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっていますとあります。また御霊が私たちを宮として、神殿として住まわれるということも、いくつかの聖書の中に見ることが、聖句の中に見ることができます。例えばコリント人への手紙の第1、3章16節には、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと書かれています。しかしここでパウロは、心の内にキリストを住まわせてと言っているのであって、そのように心の中にキリストが住むと明確に語られている聖句は他にはありません。ここだけです。パウロはキリストが生徒たちの心の内に住まわれることによって、その心がキリストによって支配される、キリストの心を持つものとされる、心の王座を完全に明け渡し、自分ではなく王なるキリストをその王座にお迎えするようになる、そのようなことを考えていたに違いありません。そして信仰によってとありますが、そのように自分をキリストに明け渡すようになるためには、私たちが 私がもはや自分が生きているのではなくて、キリストが私を生かしてくださっている。キリストの命によって私は今生かされているんだという、そのような自覚、確かな思いがなければなりません。そしてそれは、罪ある自分がキリストと共に死に、キリストと共によみがえって、全く新しいもの、キリストにあって罪許されたものとされている、そのようなキリストに対する信仰にほかなりません。御父は恵みによって私たちのうちにその信仰をも増し加え、さらに確かなものとしてくださるのです。パウロはこのように言っています。ガラテヤ人への手紙2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。この言葉をエペソの信徒たちをはじめ、すべての生徒たちが日々告白し、心の内にキリストに住んでいただき、心の王座にキリストを迎え座していただく、そのようなものとされるようにとパウロは願い祈ったのです。3番目のポイントです。第3の祈りは17節の後半から19節の前半にかけて書かれています。節をまたがっています。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。キリストはすべての人のために十字架にかかってくださいました。その贖いは全人類の罪の許しのためです。誰一人としてその対象から漏れる人はありません。たとえどんな極悪非道の悪人であっても、その十字架の贖いを信じるだけで罪を許され、救われ、永遠の命をいただくことができるのです。キリストはすべての人を愛しておられます。キリストは人々からのけものにされていた貧しい者、病んでいる者、罪人たちと進んで食事をされました。交わりを持たれました。そのキリストの愛は広く、ユダヤ人だけではなく異邦人にも注がれ、私たちはそのキリストの愛を受け、イエス様に愛されて、キリストにあるその救いに預かることができたのです。キリストは忍耐しておられます。あのアダムとエバが罪を犯して以来、もう何千年という時が過ぎ、しかし人々は神に依然として逆らい続けてきました。今もいます。私たちのこの周りを見るときに、 不正、不義、不貧困がもう本当に蔓延しています。いつキリストが再びこの地に来られ、この地、この世への裁きを下されてもおかしくない状況にあります。にもかかわらず、キリストは愛を持って、憐れみを持って、忍耐を持って待っておられるのです。人々が悔い改めて、主に立ち返るのを待ち続けておられるのです。キリストはご自分を殺そうとする者をも愛されました。十字架につけた後、着物を分け合っている兵士たちを見て、キリストは取りなしの祈りを捧げられました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。そのキリストの愛は、私たち人間の中からは生まれ得ない、神だけが持つ愛、意図高き天から注がれる愛なのです。キリストは、ご自身を三度も否んだペテロに対して、ほら見ろ、私が言った通りじゃないか、と言って彼を非難し、見捨てることはされませんでした。深い愛と憐れみの眼差しを持って彼を見つめ、ペテロ、分かっているよ、私はあなたの信仰がなくならないように祈っているよ、とそのように伝えようとされたのです。そのようにキリストの愛は人知をはるかに超えたものであって、私たち人間の限りある知識、知恵をもってしては到底計り知ることはできません。そしてだからこそパウロは、そのキリストの愛をあなた方がもっと知ることができるように、単なる知識としてではなく、その愛を実際に受けて体験することによって、それを確かなものと、あなた方の中で確かなものとするようにと願っているのです。なぜならそれは17節にあるように、生徒たちの信仰の歩みは、また教会の営みは、そのキリストの愛に根ざし、キリストの愛に基礎を置いているからです。そしてキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さに目がますます開かれていくならば、そしてその愛に満たされることによって、愛に根ざしているその根っこはますます張り伸ばされ、また愛に打ち込まれているその基礎の杭はますます強固にされるからです。総額をお願いします。19節の後半でパウロはこう言っています。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。そのようにしてとは、それまで述べてきた、私たちが今見てきたパウロの願い、 祈りです。彼はそれらの願いが応えられ、一人の同じ道を持つエペソにいる神の家族が、神の満ちあふれる豊かさに満たされるようにと願ったのです。それがパウロの一番の願いなのです。しかしそれは単に神によって恵まれるように、祝福されるようにということではありません。ここで満ちあふれる豊かさと訳されている言語には、十分な程度に達しているもの、完全にするものという意味があります。パウロはあがなわれた生徒たち一人一人がしっかりと成長し、キリストに似たものと変えられ、全きもの、全き完成へとさらに近づいていくようにと願っているのです。それはもちろん神ご自身の御心であって、先週も語られたように、私たちが置かれているそれぞれのところでキリストに倣い、キリストを模範として歩むことによって、そこに小さなキリストが表される、主の御業が起こされる、神の国が立て上げられていく、そのことを主は願っておられるのです。今日私たちはパウロの祈りについてこのエペソ書から学びましたが、私たちはそのパウロの祈りを自分自身の祈り、願いとすべきなのです。そのようにしてますます神の力によって強められ、キリストを常に心の王座にお迎えし、キリストの大きな愛、深い愛にさらに満たされて歩んでいきたいと思います。共に黙想の時を持ち、主が今日語ってくださったことに思いを馳せ、主が私たちに、私に何を願っておられるのか、主の御声を聞く時としたいと思います。